はい、それでは今年最初の、メッセージを取り次ぎたいと思います。今日のタイトルはですね、神から始めるということですが、シリーズさよならキリスト教、さよならキリスト教なんて言っちゃっていいんだろうかと、多分皆さんも不安に思っておられることだと思いますけども、本当に私はキリスト教にさよならしてほしいと思います。その理由はこのお話の中で、出しますけれども、そもそも本当にこのままいくと この国からキリスト教はなくなってしまうと予測されております。クリスチャン人口が減ってるんですね。明らかに減って、おります。実際教会に行っている人は、50万人とかもっと少ないんじゃないかとも言われていますね。かつて、クリスチャン人口 1%、政府の統計なんかだと 1% って言われてるんですけど、実際に教会に行ってる人はもうその半分とか 3分の1ぐらいじゃないかなというふうに、実感しますね。広島にも教会はいくつもありますけれども、本当にもう建物だけになってしまった教会もありますし、この間もちょっとお話、教会会議の時にも話しましたけれども、コロナ禍の3年間で約1000の教会が、閉鎖あるいは合併されたと言われているんですね。でキリスト教会は大体全国で7000ぐらいあったので、7分の1がこのコロナの間に、なくなっちゃったと。大変なことですね、これは。もちろんコロナでね、人が集まれなくなったということも大きな理由ですけれども、むしろこうなんかそもそももう教会を維持するのが難しくなってきたところに、コロナの追い打ちっていうかね、そういうものがあって、もう閉鎖せざるを得なくなってしまったという教会がこれぐらいあったということですね。そして教会、高齢化は日本全体の問題ではあるんですけども、少子高齢化ね、教会も高齢化してます。特に牧師が高齢化してるんですね。牧師の平均年齢はなんと70歳を超えてます。僕は若手なんですクリス先生なんか超若手ですね。超若手ですね。70歳を超えたって言われて10年ぐらい経ってるんです。だからもうもっと言ってますね。若い人が牧師になる数が少ないということもあるし、それだけ頑張ってるっていうこともあるけど、頑張らざるを得ないということでもあるわけで、本当に教会全体が高齢化して、このままいくと、もう日本から、教会がなくなっちゃう。建物だけ。実はこの傾向はヨーロッパではもうだいぶ前から進んでるんですね。イギリスなんかほとんどの教会が古いお城みたいになってます。もちろん活発な教会もありはするんですけど、クリスチャン、ほとんどの人は自分はクリスチャンだと、言ってもですね、教会に行ってる人は本当にわずか。これはもうヨーロッパの国ではほとんどそういう傾向ですね。でアメリカでも実はキリスト教会は非常に今大きなチャレンジになってます。クリスチャン人口が減ってます。特に若者の教会離れが進んでいるんですね。じゃあ世界的にどうかというと、世界的にはクリスチャン人口は増えてるんです。アフリカとか南アメリカとか、あるいはアジアの国々ではクリスチャンが増えてるんですね。お隣の台湾でも今クリスチャンがどんどん増えている。で、ご存知のように中国でもクリスチャンが増えていて、5% ぐらいはクリスチャンと言われてるんですね。14億人の 5% だから7000万人ぐらいクリスチャン、そのままバッと日本に来たら大変なことになるんですね。だから言ってみれば先進国と言われる国々でキリスト教はどんどん衰退しているんですね。発展途上国と言われる国では 教会が増え、クリスチャンが増えているという、そういう現象がね起こっているわけですけど、まあもともと日本はキリスト教国ではないし、クリスチャンの数は少ないので、だからもともとキリスト教国であった国でクリスチャンが減ってるのと、もともとほとんどいなかったのに減ってるのと、じゃあ全然わけが違うわけですね。じゃあね、このままキリスト教がこの国からなくなっていいのかと、もう本当にさよなら教会していいのかというと、もちろん、そう神様は願っておられないんですね。やっぱり聖書の真理は失われてはいけないし、聖書の真理がなければますますこの国も、またいわゆる先進国も間違った方向に進んでいって、もうやりたい放題ね、好きな放題やって、結局は神様の思いに反して、みんなを不幸にし、また神の怒りを買っていく方向になっていくわけですね。で、聖書の真理が失われるということがあってはならないと、これは間違いないことですね。でもじゃあこの国にね、どうしてキリスト教が根付かなかったのだろうかと、ね、まあ、これは牧師ならずとも皆さんもね考えられたことあると思いますけれども、まあ歴史の話も時々やりますけども、まあ、結局キリスト教はこの国に根付かなかったと、まあ、クリスマスぐらいですね、根付いてるのは。クリスマス大いに根付いてますけど、なんかお祭りとして残ってるだけですね。いわゆる聖書の真理がこの国に、正しくね伝えられてこなかったんじゃないかと私は思ってるわけですね。聖書の真理は全ての必要に必要、全ての人に必要な真理ですけれども、それがこのこれまでのいわゆるキリスト教においてはそれを正しく伝えてこなかったんじゃないか。だからこれまでの日本のキリスト教がやっぱり間違ってたんじゃないかなと私は思うんです、ね、どっかやっぱり間違ってたんだと思うんです。だからその間違ったキリスト教にさよならして、新しいキリスト教を、というか新しい聖書の真理を私たちは見出して、それを伝えていかなきゃいけない。それをまあ今年のねテーマにしているわけですが、まあ、今年の聖句はね、この手もてへの手紙1の、これ1が抜けてますけれども、2章4節から6節ですけれども、まあ、これはこの聖句から今度の日曜日にお話しますが、読みますとね、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますって書いてあるんです。すべての人々が救われて真理を知るようになることを神は望んでらっしゃるんです。一人残らずです。あの人にはいらん、この人にはいらんということではない。すべての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでらっしゃる。神は唯一であり、その真理とはってのはこれですね。その真理とは、神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。この真理が全ての人に届いてない。届かない。ということは、一番悲しんでらっしゃるのは神様ですね。私たちのなんか、じゃあ、まあ、私たちが教会がなくなったら残念だなとか思ってるレベルじゃないです。神様は全ての人が救われて真理を知るようになると望んでらっしゃるんですから、そうでなくなっていく国を見て、どんだけ悲しい思いをしてらっしゃるかなと思うわけですね。で、まあ、なぜその日本にこのキリスト教というかね、聖書の真理が根付かなかったのかということの大原則を今日はお話したいと思いますね。なぜ聖書の真理がこの国に根付かなかったのかと、まあ、今年はその話をずっとしていくわけですけれども、その一番やっぱり、基本のところがですね、これなんですね。まあ、結局この神と人間の関係なんですね。聖書の真理あるいは宗教と言われるものは神と人間の関係なんです。で、日本人はですね、人間から始まってます。 人間から始まって神に向かうんです。人間がスタート。まず私がいます、私たちがいます、で神に向かうんですね。で聖書はそうじゃないんです。まず神がいて、神が人間に向かってるんです。この始まりが決定的に違うんです。この、まあ、始まりというかね、どちらから向かっていくかっていうことがもう決定的に違ってるんですね。もう少し説明していくと、まあ分かりやすいことから言うとですね、今日は元旦でね、皆さん初詣に行ってますね、朝からテレビでやってましたけども、家内安全商売繁盛でお賽銭投げてね、銀行は小銭を入金するのにお金がかかるんで、神社さんどうするんかなとか言いながら見てましたけど、でも日本人はね、神は大好きですよ。神は大好き、もう折に触れて神様のところ行くんです、うん、でも日本人にとって神っていうのは自分の願いを叶えてくれる、まあ言ってみれば召使いなんです。自分がこうなりたい、こうしたい、これが困った、あれが困った、神様助けてですね、自分から始まってるんです。まあ困った時の神頼みっていうのがまさにそれですよ、ね、これが本当日本人の、気持ちを表している。困った時には神様、ね、お正月には神様、七五三には神様、なんかあったら神様、ね、学問、これから受験シーズンですからね、いつも僕は思いますけど、学問の神様でみんな絵馬を書いてね、合格しますようにって、絵馬の数の方が合格者より多いんで、そうですね、神様どうするんでしょうかねと思ってね、くじでも引くんかなと思いますけど、でも日本人はそんなこと何とも思わないんですよ、何とも思わないんです。そういう当たり前のことは何とも考えなくて、ただただもう、受験が近づいたら、学問の神様のとこ行って、お願いをすると、ね、商売繁盛であったり交通安全であったり縁結びであったり安産であったりね、まあ、死ぬほどあるわけです。いろいろ矢をよろずあるわけですから、ね、でもこれはね、みんな人間から始まってるんです。人間の願いを叶えてねって神様に向かってる。これが日本人の神観なんです。人間にとって必要だから神を要するに作ってるんです。人間のために神を作ってるんですね。なので日本人にとっては神と人間は連続的につながってます。神道においては人間は死んだら神になるんです。その典型が何だっけ、東京の英霊を祀っている靖国神社ですね、死んだら神様になったんです、戦争のために死んだ、でも兵隊だけですからね、民間人も兵隊で戦争で死んでも祀られてないです、まあ、都合のいい人だけ祀ってる。でも神道においては基本的に人間は死んだら徐々に神様になるんです。徐々になるんですよ、いっぺんにならないです、段階があるんですで仏教はもともと死んだら神様になるとか仏になるとか言ってないです。もともとは仏教においては生きてる間に悟りなさいっていうのがブッダの教えだったんですけども、日本に入ってきたら、死んだ後仏にしましょうって言ってですね、みんな棺桶の中で、髪を剃るんです。見たことないですか、棺桶の中でね、坊主にするんですよ、実際今やらないけどカミソリだけ当てます。そういう風習があるところがあります。僕も実際見たことがある。だからカミソリ当てて坊主にしたら、あなたは坊さんだから、死んだらいいとこ行きますよっていうですね、でもその人間が神様につながってるんです、人間が作ったもんだからね、神様連続してるんです。 でよく言われる言葉にね、山はどこから登っても頂上は同じっていう言葉がある。これ日本人の宗教観ですよ、ね、これは要するに信じる気持ちが大切だと。何を信じてもいい、信じたら必ず頂上に行けるんだっていうですね、神様に行き着くんだっていう、この考え方そのものがまさに人間からスタートしてるでしょ、ね、人間からスタートして麓から始まってるんですから、ね、信じる気持ちが大切なんだ、信じたら必ず神に行き着くんだっていうですね、この自分のための神であるし、そして、やがては行き着く神なんですね。だからすごいこう日本人は神様が近い、だから美味しくても神っていうんですよね、うん、神ってるっていう、ホームラン打ったらね、だいぶ前ですけどね、うん、何でも神っていうんですよ。でも全然違和感がないんですよ、親しみがある、ね、近い近い近いね、うん、しかし、哲学的に、理論的に考えて、神は本来絶対他者。絶対他者というのは、人間や世界に対して、この被造物に対して絶対的に異質で独立する超越的存在じゃなきゃいけない。広辞苑に書いてあるんです。絶対他者とはということでね、広辞苑に定義されてるんです。人間の延長線上には絶対神はいないです。絶対だ、誰がどう考えたって人間の延長線上に神はいません。神は神なんです。人間とは別、切り離れてなきゃいけない。で、人間のために神が存在してるわけじゃないんですよ。神は神なんです。人は人なんです。ここの間に絶対的な隔たりがある。本来ね、神とはそうあるべきものですよ。誰がどう考えたってそう。でも日本人はそれを認めないから、創造主を認めないんですね。創造主、絶対他者である神が作り主であり、自分たちは作られたものだとは思いたくないんです。神様もね、自分の親戚ですからね。だから向こうが作った、私は作られたとは思わない。だから進化論もね、簡単に受け入れちゃうんです。進化論も大好きです、進化論。日本人はね、 NHK が一生懸命進化論のコマーシャルしてますよ。進化した進化したってですね。これは結局絶対他者である神を認めたくないから、ね、自然になりましたって言って、ビッグバンが起こって、うにゃうにゃうにゃっとなって人間になりましたって。誰がどう考えたってありえないことですよね。でもこの絶対他者である神を認めなくないので、進化論も何の抵抗もなく受け入れてしまうんです。では聖書は神から始まってる。ここです。なぜ今日創世記の一章一節を読んだか。創世記の一章一節の主語、文章の主語が大切です。文章は主語が大切でしょ、ね、ヘブライ語でブレシートバラエロヒンって言うんです。はじめに創造したエロヒン、神。神は天地を創造したと。神が主語なんです。で、聖書の主語は徹底的に神なんです。神が主体、神が主体でノアの箱舟が起こり、神が主体でアブラハムが選ばれ、神が主体でイスラエル民族が起こり、神が主体でキリストが送られ、神が主体で教会が誕生してる。神が主語です。そうでしょ。聖書の中に人間が主語の話はないですよ。もちろん神様と人間の関わりを書いてるけれども、主語は神なんです。神から始まってる。これがこの 本のこの聖書の絶対的なところです。絶対他者を書いてるんです。聖書は神の存在を証明していません。聖書がどこを読んでも神はいるでしょうとは書いてない。もともと神はいるもんだとして書いてるから、ね、そう証明しない。神がいるんなら証明しろって、いやいや、もうもともと神から始まってるんだから、でこれは人間がどうあがいても到達しないんです。神から始まらないと起こらないことなんです。そして聖書ははっきり言っていることは、神が創造主、人間は被造物だ。神は作った方、私たちは作られたものだ。この絶対的な違い、日本人は作られたものって意識がないから、人間の連続先が神様になっちゃう。まあ、今一生懸命ね、ロボット作ってます。一生懸命ロボット作ってますよ。いろんなロボットがありますよ。本当に人間にそっくりなロボットもねあったりもしますけど、あのロボット、これからあと何年ぐらい経ったら人間と一緒になると思いますか？人間の姿にはなるかもしれない、人間のように動けるかもしれない、だけど人間のように感情を持って、人間のように考えて、人間のようにご飯を食べて、人間のように栄養を取り込んで、そんなことはできません。人間のように結婚して子供が生まれてロボット同士でね、そんなことは絶対起こらない、ね、絶対起こらないです。それは創造、作った人と作られたものの違いなんです。で、作られたものはあくまでも作られたもの。で、神は創造主である神はこの世界に関わります。でも人は神に近づくことはできません。1ミリもダメです。1ミリも神に近づけない。むしろどんどん離れてます。で、ここが重要なところです。ここがね、すごく重要なところ。人間は、被造物は神のために存在しています。私たちは神のために存在しているんです。神の願いを叶えることが人の目的なんです。イエス様が何とおっしゃったか、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言われた。神の国と神の義を求めなさい、神の願いを叶えるためにお前たちはいるんだよと言われた。私たちは自分の願いを叶えるためじゃなくて、私たちを作ってくださった神の願いを叶えるために存在している。この発想、神から始まるか人間から始まるかで、私たちの考え方は全く変わってくるんです。日本人には罪が分かりません。まあ、また罪の話はまたゆっくりやりますけども、なんで分からないかというと、聖書における罪というのは、被造物が、ね、作られたにもかかわらず作った人に逆らうことですよ。これが罪。で、その罪を許すことが、許す権威を持っているのも創造主の方です。で、罪というのは聖書においては神様との関係の中で起こることです。日本人にとっては何かというとですね、罪というのは自分にとって不都合な出来事を起こす悪行のことなんです。悪いことをしたから、良くないことが起こる、因果応報ね。つまり日本人にとって罪っていうのは自分のにとって不都合なことなんです。神様との関係じゃないんです。だからお祓いをしてもらいましょう、清めてもらいましょう、なんかくっついてるから、ね、脂肪みたい、ね、実は 去年の私正月に5キロ痩せるって言った、ね、覚えてますか？忘れてください。あのちょっと収支を変えましてね、収支替えして、あのあんまり痩せない方がいいそうですね、年取ったら、多少はあの小太りぐらいの方が長生きする、小太りじいさんっていうぐらいですから、はい、まあそれはそれとして、に日本人にとって罪っていうのは結局自分のための、自分に良くないことが起こるのが罪なんですよ。だから仏教が入ってきて煩悩という考え方が日本人にすんなり受け入れられたんです、ね、除夜の鐘、ね、108つ、あれをボーンってやると煩悩がなくなってね、来年いい年が来るって言うんでしょ、これも結局煩悩は苦しみの原因だから、これを取り除けばいいことが起こるんだ。だから結局煩悩だろうと罪だろうと何だろうと、結局自分のことなんです。神様との関係性じゃないんです。だからね、この罪というものが日本人にはなかなかわからないんです。まあ、また今度はゆっくり話しますけども、この話もね、まあということでね、この先ほど見せましたこの図ですよ。ここまで喋ってこの図がもう一回あるとよくわかるね。日本人は人間から始まって神に行ってるけど、実際この矢印は届いてません。届かないのか、絶対、神神とは言ってるけれども全部自分のためです。聖書は神から始まってるんです。神から始まってるんです。私たちはこの神から始まる教え、この神から始まる教えに生きなきゃいけないんです。で、最初に言いましたけども、このままいくと日本からキリスト教がなくなっちゃうと。でも神様はそれを望んでおられません。大逆転を私は起こしたいと思ってるんですよ。そうは言ってもね、私は1ミリも諦めてないですよ、全然諦めてないです。もうこれからだと思ってますから。だけどそのためには、本当の真理に立たなきゃいけないです、我々が少なくとも、発想の転換が、私たちもみんな日本人だからね、そうは言ってもやっぱり人間から始まっちゃうんですよ、神様に対する考え方が。でも神から始めるっていう、ここからスタートしないと、この聖書の本当の真理はそこに表されてないんです。なので今日皆さんに申し上げたいことは、私たちがまず真理に立たなきゃいけないんです。私たちが日本的なキリスト教に、自分のためのキリスト教にしてたらそれはダメなんです、ダメなんです。神から始める教えにならないといけない。それは神を主語にする生き方ということです。私たちは私を主語にして人生を考えてるけど、それじゃダメなんです。神を主語にして考えなきゃいけない。私を主語にして考えるから、うわ、うまくいかないな、神様何とかしてくださいってことになるでしょ。神を主語にして考えてください。うまくいかないな、あ、神様うまくいかないけど何とかしてくださるだろう。神様何とかしてくださる。いや、このうまくいかないこともきっと神様が何かそこに計画があるだろうって考えることになる。神を主語にしたらね。神を主語にして考えるかどうかと、人を主語にして考えるかでは、私たちの考え方は全然違ってくるんです。イエス様が主の祈りを教えてくださいました。さっき皆さん主の祈り祈ったでしょ。主の祈り何から始まってますか。皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせてまえたまえ。これは 神を主語にした祈りでしょう。違いますね。神の御名を私たち崇めることをお許しください。どうかあなたの国をここに来させてください。あなたの思いが天でなってるけれども、この地上でなるようにと、神様を主語にして祈ってるんですよ。これが主の祈り、これが主の祈り。私の祈りもありますよ、後半。でも後半ですよ、ね、我らの日曜の糧を今日も与えたまえってね、だいぶ後の方ですよ。我々最初からあそこから行くでしょ。我らの日常の糧を今日も与えてください。神様、ああしてください、こうしてください、あれも俺もお願いします、あれ俺もしますって言って、ああそういえば、ああ、あれ忘れとったなと、ね、ああしてください、こうしてくださいっていうのはやっぱり日本的なんですよ、ね、別にそれダメだと言われなかった。イエス様もだから我らの日常の糧を今日も与えたまえと祈ることを許されたし、我らを試み合わせず悪より救いたまえたまえと祈ることも許されました。でもそれは後ですから、この前半部分重要なんです。私たちこの前半部分はほぼ呪文のように言ってますじゃないですか、ね、天に増します、我らの日常の糧を、あ、我らの日常の糧、あ、罪を許してください、そこは力入る。そうじゃない、神を主語にして生きるということを皆さんこの1年それぞれに通っていただきたい。いいですか。神を主語にしているか、皆さん私を主語にしていることが多いと思いますから。神はって考えて、神はっていう文章を作ってください。私はじゃなくて、神はどうなのか、神は何を願ってらっしゃるのか、神は何をしたいと思ってらっしゃるのか。私たちは被造物なんです。神に作っていただいたんです。神様に作られたものですよ。自分で出てきたんじゃない。神様がその愛と憐れみの結晶として生み出してくださったんですよ、ね、こんなんでも、いやそんなんでも、こんなんでも神様の愛と憐れみの結晶ですから。だから、ああ神様ありがとうございますと、私のようなものもこうして作ってくださってここに生かしていただいた、ああ私を作りくださった神様、今日あなたは何を願ってらっしゃいますか、あなたの御心は何ですか、あなたの国をこの地上にもたらすにはどうしたらいいですか。神から発想するっていうことは本当にこれは練習しないとできないんです。パラダイムシフトって言葉は昔流行ったんですけどね、そんなパラダイムとかじゃないです。これはもうもっと激ダイムぐらいの変な言葉だけど、うん、これを私は皆さんにこの念頭から訴えかけたいんです。で、人から始めるキリスト教にね、さよならしていただきたいんです。私たちの心の中にはもしかしたら人から始まるキリスト教、この国のね、神様大好き、矢をよろず困った時の神頼みのキリスト教がもし入ってたら、それにはさよならしていただきたいんです、ね、だからさよならキリスト教なんです、ね、自分のために神を利用しちゃいけないんです。神様は私たちが願うことも許してらっしゃいます。それは何でも願いなさいと言ってくださっているのはいいですか。皆さん、イエス様が私の名によって何でも願えと言われているのは、よっしゃこれは何でも祈っていいんじゃとですね、神様もうイエスもそう言われたんだから何でも祈りますわっていうことじゃない。なんか鳴ってますが、そういうことではない、君たちは罪深い、本来ならば神様の怒りに触れてとっくの昔に地の塵になっとるんじゃけど、許してやるから祈りたいことがあったら祈りにさいねって言って、ありがとうございますって言っていいんですかお願いしてって祈る。 私たちがこの神を主語にして生きるときに間違いなく起こることが一つだけある。この地上のありとあらゆるわだかまりがなくなります。神を主語にしたら、この地上のさまざまな思い煩いやあれこれがねなくなります。神を主語にしたら、皆さんにとってこの一年がね、神から始める年、神を主語とする年となりますように、私自身もそういう思いを込めてさよならキリスト教の話をするということで、ちょっと分かっていただきましたか ね。お祈りしましょう。天皇お父様、この国の人たちは神様が大好き、何でも神様神様と言って神様をあたかも信じているようではありますが、それはただの自己満足、自分の欲求の満足に過ぎません。本当に神がおられたらどうなんだろうかと、そんなことを考えたことはない。聖書は神から始まっています。神が主語です。神の書物です。神がこの人類を作り、最後まで神が世界を支配していらっしゃると語っています。私たちこの国に住んでおりますので、日本人の神観や宗教観に影響されてしまいやすい。でもそれは真理ではありません。神様、あなたは真理を知ることを願っていらっしゃいます。どうぞまず私たちが本当にこの真理に立つものとならせてください。神を主語にして一日一日を歩むことを、どうぞ私たちに得させてください。本当にこれは大きなチャレンジですし、簡単にできることではないかもしれませんが、しかしその時にこそ本当に私たちはこの真理に生き、そしてこの真理をこの国の人たちに伝えることができると信じております。どうぞ私たちをお持ちください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。主の前にひざまずきを賛美しましょう。
主の前にひざまずき、心から賛美捧げる、あなたはおもしれに私の神様、主の前にひざまずき、心から賛美捧げる、あなたはおもしれに私の神。
祝祷いたします。仰ぎ子犬願くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、与えられましたこの年も、この群れずと愛する方々と共に豊かにありますように。アーメン。改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日はこのあと復活の庭に、行きたいと思いますので、一緒に行かれる方はどうぞご一緒に行ってください。